イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツエリ
振動中。
さて今週は、
大台町にお邪魔しております。
大きな台所の台と書いて大台町です、ね、
そんなこと説明したの初めてだけどね。いや分かりませんよ、
みんな分かるよ。
北は北海道、南は沖縄で聞いてるかもしれない。
あそう、
うん、
大台、大台じゃないよね。
そうそう、大台町じゃないね。ということで、大台町の観光案内人はこの方です。
はい、大台町観光協会の大山です。よろしくお願いします。
お願いします。
大山さんすいません、ちょっと失礼ながら私ども、はい、なんだかどこに来たのかなみたいな、川綺麗だなみたいな景色なの
ね。
これは流れているのが、
こちらが清流宮川です、
はいはい、で私たちはまさか今からこの川に飛び込めとかそういう
あ準備できてるようであれば、はい、
マジですか。
いやいやいや全然準備できてないですけど1ミリも張り切ってスプリングコードにして寒いなと思ってるとこですけど、どうかお手柔らかに。
はい、わかりました、はい、
今日は何をご紹介いただける、
うん、スタンドアップパドルボード、サップを、はい、ご紹介したいと思います、はい、
そうだ、先週言ってたね。
そうですよ、うん、はい、言ってください。
スタンドアップパドル、はい、ボード、
はい、正解ですね。ギリ正解です、はい、
すごいゆっくりだった。
簡単に言うとどんな遊びなんですか。
サーフボードみたいな、ボードの上にパドルを持って、でそれに乗って漕いで進むという、うん、もうサーフィンよりも全然簡単でどなたでもできます、
はい、前に一回やりました。
そうですね、志摩の自然学校さんで私たち、
う
ん、パドルボートって言ってたかな。
そう
なんかウェットスーツ着て、うん、なんか自分たちでコントロールしてんのがただただ
流されてる
のがなんか海でありました。それが、ね、今回は川でできるということなんですよね、
はい、
はい、これ大台町での取り組みってのいつぐらいから始まったんですか。
2015年になるんで、ちょうど2年前から、はい、始まってますね、はい、
なんか人気なんですって。
そうですね、今競技人口も、増えてきまして、で東京の次の2024年のオリンピックの候補、の、うん、サップの方が
種目
になるかもわかんないです。
本当に
そんなに、はい、あそうなんですね、
はい、
じゃあ結構全国からこの大台町に来てくださる方あるんじゃないですか。
そうですね、サップ始めてから、宮川の認知度が上がってきて、結構他府県からもサップしに遊びに来てもらいま す,
そうです、ね、
はい、
オンシーズンっていうといつからなるんですか。
ですね、今やっぱりちょっと水も冷たいんで、だいたい5月ぐらいから10月末ぐらいまでが快適にサップしてもらえる時期かなと思います、
はい、もうすぐその季節がやってくるんですね。
そういうことですね、ちょっとじゃあ、川に近づいていきましょうか。今だいぶこれお水が引いてる、
そうですね、今雨降らないんで水が少ない状態で
引いてるって海やないか
あだから今ちょっと大山さん若干困ったよね。
引いてるわけじゃない、
じゃないよと、まあ、だけどほら見て透明度が
綺麗ですね。
綺麗ですよ、この水でお米作ったりさ。
そうだね、
ペットボトルの水になったりさ、
お水もあるもんね。
美味しいもんいっぱいね。
そうで、それだけじゃなくて水でさらに遊べるんだから。
そういうことよね。
いいよね。
だいぶ川辺に来ましたけれども、うん、じゃあ通常はもうちょっとね、
うん、
深いところで、これどこまでなんですか水深は。
水深は深さですか、
はいはい、
深さここの辺でもう10メートルぐらいはありますね、
はい、その上をボードで、
そう
ボード一つ、ね、
なんかどういうコースをたどってどういうふうにこう遊ぶんですか、うんうん、
普段はこちらから入って、レッスンでしたら2時間の、レッスンになるんで、もうこの周辺なんですけど、ツアーだとここからずっと上流の方に向かってお弁当を持っていきます。
上流まで、
何背中にお弁当持っていくんですか。
そうです、僕が
そうだよ ね、 ね、
案内人の方が持ってって、
は
い、
で
何キロぐらいあるんですかね。
ですね、まあ、ゆっくり行くんで3キロぐらいまで上流まで行ってお昼を食べて遊んでまた戻ってくるっていう、
川に落ちないですか皆さん。
ね、夏だと暑いんで落ちないとやってられないです。
あ、逆に、はい、
そらでもサンドイッチ大変なことになるもんね。
そっちの心配やから
大山さんに預けとかないと。
そういうことね。だから皆さんは身一つで、うん、とりあえずこうボートに乗ってわーって、うん、だから立ちながら川を遊覧する感じですよね。
そうですね、はい。
それで上流まで行った後お弁当食べて、それがまたお弁当またこの前いただいた美味しいサンドイッチですね。
カツサンドです。
うわ、はい、最高やね。
あの、うん、もみじ館の手作り、そう、食パンから手作りするカツサンド、あの380円を、うん、あれをいただいてということで、これからのだから5月からの季節ですと、はい、江川周辺っていうのはどういう景色になっていくんですかね。
ですね、緑がまず新緑になるんで、うん、もっと緑があの鮮やかな緑になっていきますね。で今日風ちょっと冷たいですけど、はい、暖かな風の中、うんうん、風が吹いても、で、道から全然見えない支流とか、はい、ジャングルみたいになってるところもあるんで、それはねサップした人でないとわからないんで、はい、ぜひ体験してもらいたいです。
ちょっとジャングルとかいいちょっとこうだから穴みたいなところね、もうあそこちょっと見えてるよね、あれが支流よね、うん、
あれは違います。
違う違うって、もう、え、何川口博士探検隊ばりに行けると思ったけど、あれは違う、
あれあそこで終わりです、
はい、見えてるだけです。
違うんか、ちょっと知ったかぶりしちゃったね。
恥ずかしいよね。なんか、アナコンダに出会えるとかワニに出会えるとか、そういう生き物との出会いは、
ね、猿がたまに出てきたり、猿、イカ泳いでるシカを見たのと、
泳いでる鹿？鹿
いましたね。
泳ぐんですか鹿って。
鹿落ちたのか分かんないけど必死に泳いでました。
それすごいレアなショットやね。
だいぶレアよね。さすがにすごいよね。
すごいな。
すいません、今出てきたの全部山の生き物ですけど、なんかもうちょっとこう水っぽい生き物ない。
そうね、水っぽい生き物じゃないですか。
あとは鯉と、ブラックバス、
あ、
はい、
まさかパドルボート乗りながら釣りはできないですよね。
あのこちらではやってないですけど、サップフィッシングっていうのがあるんですよ。はい、ですから海とかで、アンカーを垂らして自分が動かないようにして釣り竿を持って行って魚を釣ったりっていうのはあります、サップで。
そう、私も本当にあってずっぽで行ってみただけなんだけど。あ、そうなのね。まあまあまあ、でもこの今回大台町のね、うんうんうん、あの宮川でのでは釣りはやりませんけど、うん、まあでも水面がとにかく綺麗だからさ、
そう
だ
ね、
こう覗き見ながら進むことができるよね、うん、川の中を
本当に水の上歩いてるような感じになるやろね。
そうそうそう、浮かんでるっぽいかな、
浮かんでるっぽいかも、
うんうん、ね、このサップはなんかこう対象年齢とかあるんですか。
対象年齢は小学校4年生、10歳以上で、はい、お願いしてますね。
はい、で泳げる方、
泳げる方、まあ、あのライフジャケット着ますんで泳げなくてもあの浮かんでます、落ちても大丈夫です。
我々できたんだから、
あ、まあ、一応ほら
泳げる、
泳げ
エリカさん泳げる、
うんとない。
自分やっといて。
そうですか。じゃ あとは完全予約制。
そうですね、事前に予約をしていただいて、申し込んでいただいた方限定にはなりますけども、はい、
でもこれからオンシーズンだとね、うん、結構申し込みが多くなります。
そうですね、去年も夏はもう毎日ありがたいことにお客様、もう予約でいっぱいで休む暇がなくて、はい、
じゃあちょっとお早めに計画立てていただくのがおすすめですね。
そうですね、早めに、はい、ご予約いただくとありがたいです。
ちなみに料金はおいくらで、はい、
今年レッスンの方が、2時間で5000円で、ツアーの方がお弁当付きで9800円です。はい、
いいね、
いいね、一日たっぷり自然の中で遊べますよね。
そうですよね。いやサップ、うん、じゃあアツさん改めてフルネームをどうぞ。
スタンドアップパドルボード、
はい、いかがでしょう。
はい、 OK です。
いや大山さん優しいから、うん、教えてもらうのもみんな優しいと思います。
そういうことね、はい、ぜひ皆さんもねサップ、うん、本当に楽しいと思うので、ね、やってみてくださいね、はい、大山さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
いやサップ面白かったよね。
お話だけ聞きましたけどね。川を見ながら。
あれはなかなかできないリポートでしたね。
そうですね、
想像しながら。
そう、で皆さんラジオ聞いてたらそういう感じでしょ。
あ、そっか、
想像しながらだから
現地行ってるのに想像しながら
聞いたまあもうでもね、うん、あの時期になってきてます
ね。そうですね、
皆さんぜひめっちゃ面白いから、うん、ほんと体験してほしいですよ ね、
そうですね、はい、
でこれでもねただでは体験できません。
そうです、
あの料金は一応いただきます。
そうなんです、レッスンが2時間で5000円と、
うん、
でツアーでこうお弁当付きになりますと9800円となっております。
このお弁当もカツサンドだったっけ、
うん、そうですよ、あの先週いただいたもみじ館のね、
あの美味しい
手作り、美味しいやつ、
もうパンから手作り、
そう
どこから手作りやねんっていうね筋金入りの
そうですよ
ハンドメイドなので、うん、ぜひ皆さん食べてください、はい、ということで、
うん、
大台町の今週はサップ、はい、ご紹介しました。
ヨンモールベイはプレゼンツ、アツとエリカとみんなのラジオ、
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、トップバッターはこの方です。
109シネマズ名和という映画館から来ました、伊沢と言います
よろしくお願いします。どうしたんですか、
な
んでそんなちょっと、
ね、
大人
ニュースっぽいですか
いろいろ変えていかないとほら、
うん、
飽きられちゃいますよ、
もう今戻っちゃるやんもう戻ってるやん
飽きられちゃいますよ
、はい、じゃあ今日はそのテイストで、
はい、
はい、では今週末公開の映画を教えてください、はい、
今週末公開の映画ですね、はい、金曜日、はい、本日公開の作品がございます、
うん、はい、
美女と野獣、
お
4月の21日金曜日、
うん、
本日公開となります。
ディズニーですか。
ディズニーですね、うん、
いいよもういつも通りで
今までの作品で言うと、
はい、
まあ、マレフィセントとか
ありました、ね、
シンデレラとか
シンデレラ
実写がされてますけども、
ね、うん、
マレフィセントはまあ結構入りましたよね、
うん、
シンデレラ微妙でしたよね
そうなんだ、
はい今回はそのプリンセスの中でディズニープリンセスっていうんですか、うん、ディズニープリンセス6人の中の1人、はい、美女と野獣の美女、うん、ベル結構見たい人多くて、
へえ、この実写なんやもんね。
そうなんですよ、やっぱりこうきらびやかさとか、
うん、
ファンタジーさは、うん、ディズニーらしいというんですかね、
うん、
こうヒロインをすごくうまく描いている、
そうですね、
はい、
うんうんうん、
作品なんですが、はい、ストーリーは、うん、ほら誰もが知っている野獣と美女のお話、
結局だった美女と野獣の話ねなんで逆に言うたんや
今野獣がハッて出てきたもん
うん、うん、
で、
はい、
だいたい話って分かりますか。
なんかでも
だいたいは分かる、
なんとなくザクッとした感じ、
心は、
まあ、いい人だよね、
いい人、うんうん、まあ、ちょっといい人で、見た目が怖いから誰も近づかなかったけど、
そういうことだね、うん、
内面を見るベルだからこそ近づけたみたいな、うん、
で愛しちゃったよな。
そう、本当の愛、うん、愛する人、愛されるっていうことが叶った時に、
うん、
王子様の呪いが解ける、
うん、
呪いとはこの野獣になっている、
ね、そうですね、で戻るんですね、
戻るんです、
うんうんうん、
というお話だったと思うんですけども、はい、まあ、それの実写化なので、
うん、
楽しいところもありミュージカル調なところもありですね、
うん、なるほど、内容を知ってる体で見てくださいっていう感じでいいですか。
もう知ってても全然、
ね、うん、楽しめるよってことね、
うん、どういう風に表現されているかっていうところもやっぱり、
まあそうやね、
実写のお醍醐味なので、
うん、
知ってるだけではないところも実写で描かれるんではないかと思いますよ、うん、でですね、出てる人、うん、
はい、
このベル役、主役の美女なんですけども、
はい、
エマ・ワトソン、
はい、
ハリーポッターの、
ハリーポッターの、
はい、
あ、他にもハリーポッターの人出てますね。
そうなんですよね、まあ言われてもちょっとね、
あ、そうか、
分かんなかったりしますよね。
エマ・トンプソン
さん、はい、
誰
だったんだみたいなハリーのうちの誰だったのみたいなということで、みんなが見たい美女と野獣、
うん、
という形です。うちのシアターのスタッフにも聞いてみたんですよ、うん、
ええ、
マレフィセント見た人、
うん、
シンデレラ見た人、
はい、
あと美女と野獣見たい人っていうのを聞いたんですけど、うん、マレフィセント見た人は結構いました、
うん、
シンデレラあんまりいなかったです。
お、スタッフの中でも、
はい、うん、美女と野獣見たい人ほとんど見たいって言ってました。
あ、なるほど、はい、じゃあ映画館スタッフがおすすめする
言っちゃうそれ名前だけだけど
でもそういうことでしょ。
そうですね、
ね、
嘘はない、
嘘はないね、
はい、
おすすめする映画ということで、
はい、
ディズニー作品ですね、
はい、
はい、実写になっております、美女と野獣4月21日本日より公開です。
熱い、続きまして、
はい、
はい、次ですね、土曜日公開の作品が1作品ございます、
うん、おい、
3月のライオンの後編となります、
うん、
前編見た人は必ず見て前編見てない人もたまには見て
たまには後編だけで見ける
まあちょっと難しいかな。
難しい内容がまあねあれはな、
本を読んでて、
うん、
あ漫画の方を知ってて、あ前編見逃したわっていう人は後編だけでも全然楽しめ、
盛り上がってくるもんね。
むしろ後編の方が私はおすすめ、
う
ん、
あ本当に
内容が、うん、最近出た新刊単行本の新刊に近いんですよね、
う
ん、
あなるほどね、
はい、前編では、うん、天才プロ棋士桐山麗君が、はい、川本家の三姉妹と出会って、うん、孤独から抜け出し人とのつながりや家庭の温かさを知ったというところまでだったんですけども、
それが前編。
そうですね、はい、で後編では、うん、川本三姉妹を捨てて、うん、家を出てしまった父親が突然帰ってきます、
うん、あららら。
川本三姉妹って三姉妹だけで住んでて、おじいちゃんに若干面倒を見てもらってたんですけども、うん、そのお父さんが戻ってきちゃうんです、うん、そんでせっかく平和に暮らしていた3人とおじいちゃんの生活を乱してくるんですね、
うんうんうん、
その中に桐山くんがいたから、お父さんはお前誰だみたいになって、
そらなるわ ね
女の子3姉妹の中、うん、でもそんなこと言えた義理じゃないんですよ父親。
そうだな、
すごいひどい父親なんですよ。なんで、
う
ん、ここからレイちゃんが頑張ってくれます、
う
ん、なので恋愛みたいな風にもなってきの、
うん、
レイくんがこう今までは内気だったんだけども、うん、自分の感情も出せるようになってきて、
うん
っていう感じなので、
あーなるほど、
盛り上がりの部分ですよね。
こう大人になっていくシーンですね。
大人になっていくし、1年間経ってるんで、
なるほど、
はい、という形になってくるので、後編はもう本当見応えあると思います。
なるほどね、
そして楽しめると思います、
まあ、前編見た方は特に
特に漫画を見て見逃した方も特に
そうだね、見逃せない、
はい、見逃せない
後編となっておりますね、はい。3月のライオン後編は4月22日明日より公開です。
はい、よろしくお願いします、
はい、
神木くんかっこいいですよ
以上で、
はい、
いいですか、
今回2作品となります。
はい、ということで109シネマズ名話の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました
戻った
いやー、厚襟のリスナーさんというのは、うん、はい、現金な人が多い
どういうことですか。
あれなんだっけ、尾和瀬の、うん、
あうなぎおこわ、太陽
こわ、そう、うん、まあ、高級贈答品のおこわ、
う、
ね、
うん、
聞いたことないよ ねおこわで贈答よって。
そうそうそう、
まあとにかく美味しかったし、うん、高級だったんで、うん、プレゼントって言って出したら、
うん、
えらいプレゼントきた
ねえ、ありがとうございます。
もうなんなら私がやってるお昼の番組より来てるんじ
ゃないかっていういやいやいやいやいや、
すごい勢いです。
いや本当ですよね。
ありがとうございます。でもってなんか初めましてっていう方も多いんで、うん、読ませてもらいますね、メール、はい、これはともこさんです、
うん、
いつも楽しみに聞かせていただいています。
お
あつさんとえりかさんの掛け合いが面白いです。
お
今日は先日卒園式を終えて、うん、春休みの娘と新1年生で使う袋物をミシンで一緒に作りながら聞いていました。
ららら、
これ3月の、ね、24日にいただいてるんです。
随
分前のですいません上靴と体幹シューズと給食エプロンの袋です、
うん、
なかなか上手にできましたよ。これを機に裁縫好きになって母を楽させてほしいと願っています。かっこ笑いってあもう何自分で作れと。
なよね、
うん、
新生活前のちょっとワクワク感が伝わってきます ね、
うん、昔さ名前を書くのって大変だったじゃない、うん、なんかチューリップのさマークがついているあの白い布テープみたいなにただエリカって、
うんうん、
あれ今はもうスタンプでいけるもんね。
あそうだね、
あとこう便利なミシンがあるからもうそれで名前ダーって刺繍してくれたりとかさ、
うん、そうか、
なんならもうキャラクターのアップリケみたいなのもね、
ビビビビ
って
じゃないんだ今ああいう手書きで、
そうそう、
なんちゅうの名字がやたらでかくて名前もすげえ狭いみたいなバランスおかしいみたいなあったじゃないですか、なんか
あったあったあった
ねえ、名字めっちゃ元気に書くんだけど、
そう、
幅なくなったみたいな、
だんだんもうめっちゃファーストネームがこう
エリアいっぱいみたいな、
うん、ありましたね、
こちらは津市のまゆみさんですね。
はい、ありがとうございます。
あつとエリカとみんなのラジオ初めて聞きました。名和のイオン行ったことありませんが、みんなのラジオ聞いてたらなんだか賑やかで楽しそうなので行きたくなりましたと。
ありがたいです。もうこれを機にぜひ
ぜひね、
イオンモール名和ね、うん、来ていただきたいですよね。
お待ちしてますよ。
あの公開録音が今度4月の29日、
はい、
土曜日、あのゴールデンウィークの1日目になりますのでね、うん、
毎週聞いてますというのは四日市の京子さん、うん、めっちゃ嬉しい。2人の毒舌トーク楽しいです今日は出てなかったけど映画館の女性の方も面白いです。あ、4月からも放送が続くようで嬉しいです。
お、ありがとうございます。
これも3月の、ね、終わりにいただいてましたけれども、
うん、毒舌はでもその109の人だけですけどね
素人なの
に
言いたい放題、ね、やっぱだから自分とこの映画館で放映する上映する映画をさ、あそこまでディスる人もまあ
そう
後にも先にもいないわね。
あんまりないですよね。
その他伊勢のまみこさん、うん、いつも楽しく聞いてます、うん、2人のトークめっちゃ好きですとか。
ありがとうございます。
伊賀のこちらはさちおさんかな、うん、ボケとツッコミ良いコンビですね津市の、みきさん、これからも三重の楽しい情報を期待してます。いつもね仕事しながら聞いてる。
ありがとうございます。
名張市の和代さん、お二人の息の合ったトーク、うん、毎週笑わせてもらってます
あ、聞いてくださってるね、ありがとうございます。
なんかこうやってさ、うん、ラジオで喋ってると、うん、誰が聞いてんやろって、
そうね、
不安になるじゃない。
そうですね、撮ってる時は二人きりですからね誰もいないっていう。
そうそうそう、だから、まあ、公開録音の時は
そう
周りに皆さんたくさんいるから、いや私たちも人気もんやなって思うやん
まあそういうことにしておきましょう
まあということで、あの本当に皆さんいつもありがとうございます。ありがとうございます。あのゴールデンウィーク明けても忘れないでください、
うん、そうですね忙しさで忘れちゃうっていう。そうそうそう
そう。さあ次回公開録音です。
はい、4月の29日土曜日となっております。
はい、時間は、
はい、お昼12時からと午後3時からです。
スペシャルゲストは
いません
あんた自分のこと言わなきゃそこで、アツですって
シンガーソングライターのアツさんに
自分で言うの、来ていただきます。え、来ていただきますよ。
いつも言ってますよ
あのアツさんの結構長めにアツさんがライブやるのも珍しいですね。
そうですね、はい、
でなかなか自分の番組でもかけられへんってねまあということで今コツコツレコーディング頑張ってるアツさんでございました、はい、ぜひ4月29日イオンモール明和でお目にかかりましょうね、
はい、はい。
それではアツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。バイバイ、バイバイ。